さあ始まりました、ハンクララジオです。サッカー大好きな本マッチです。
最近洗車にハマってるハブです。
また違うの来た。
いやマジすげえ交差がすごくて、洗車毎週してるような気がしますよ。
そうだね、車洗ってるんだけども、実は先週
さらっと流されたよ。
先週、いや今日いろいろ盛りだくさんだからいろいろあんな、
そうだね、
あの先週ハブちゃん不在って言って、
確かに
話したんだけど、ハブちゃん駆けつけて来てくれましたね。
はい、
待ってました。
なんとか来ましたよ。
はい、でそんな感じ でそれと同時にあのゲストもお呼びしてるっていう話も、はい、させてもらったんで、
そうですね。
そんな感じでね、今回は初のゲスト会ということで、あの構成作家ですね。
はい、
僕たちの、
はい、
あのアートワークもの絵も描いてくれた、
そうですね、
構成作家のあいつをお呼びした。うん、
あいつ
第8回目にして、
はい、
初のゲスト会ってことでね、
はい、
頑張っていこうと
思うんですけど、はい、そうですね、このあと中トークでじゃあ、はい、登場してもらいましょう、
ね、登場してもらいましょうかね。
はい、はい、まあオープニングもさらっとこんな感じで、
内容盛りだくさんだから、
はい、
こんなところでね、
はい、
あの時間取ってらんないから、
はい、やっていきましょう。
じゃあゲスト会頑張っていきましょう。
はい、
本編始まりましたが、
はい、
早速なんですけど、
はい、
構成作家呼び込みましょうか。
はい、そうですね。
それではじゃあ、
はい、
初のゲスト会、
はい、
記念すべきゲスト、
はい、
構成作家の
構成
うっさんです、どうぞ。
いやもう構成作家とか本当やめてほしいんだよ、ね、恥ずかしいよね。お友達だよ、お
友達、うん、もう一回やろうか、うん、もう一回やろうか、
オープニングからやれ
よ。オープニングからダメ出した。お友達からのダメ出しだ。じゃあお友達のうっさんです、どうぞ。
はい、友達のうっさんです、よろしくお願いします。
お願いします。なんだそれ。
いやラジオ聞いてて、あの何々好きな本マッチですみたいな、ちょっと憧れてるから、それちょっと一回やっていい？
じゃあ、本間から行く。本間から行く。
はい、いい、お願い。
いい？
うん。
じゃあ行くよ、うん。サッカー大好きな本マッチです。
音楽好きなハブです。
猫アレルギーのうっさんでーす。
好きなもの言えって言ったの。
本マッチの家でこれ収録してるじゃん。
あ、
猫ね、2匹ぐらいいるじゃん。
うん、
だけちょっと1階で触ってきてさ、もうちょっと今左目がちょっと今ね発症し始めてて。
まさかの。
ほんとさ、ゲストで初登場でいきなりボケた。ボケた。まあ初めてハンクララジオ聞いてる人もいるかもしれないから、うん、あの説明すると、はい、本マッチと、ハブちゃんは、
はい、
小中の同級生で、
はい、
これまたお友達のうっさんも、うん、小中の同級生ですね。
お友達っていうさ、なんか強調すごくない？
いやだってすげえ言うんだ。
もう同じ対等立場だよね。
そうだね、うん、まあみんな実はお友達だから、
うんうん、まあまあまあ、うん、ひっくるめて言えば、
そうだね、
懐かしいよね、うん、こうやってなんか
確かに確かに
で来るの、
うん、
そうかな、
うん、
確かにこういう風に集まることなくなったしね、
うん、玄関すげえ変わってて、
あリフォームしたから、
そうびっくりした。階段のなんかストロークも全然変わってたし、
いや俺の家の説明なんかいいんだよ。俺の家の間取りがバレちまった。
玄関バルコニーとかでき
ない。もういいからもういいから。じゃあこうゲストで、来てもらったうっさんにこれまでの、第1号から第7号まで、こう聞いてもらってるわけなんだけど、
うん、
なんか感想みたいなのがあると、うん、ちょっとねこれからの、
確かに、
うん、そうだね、初回からちゃんと聞いてたから全部、
うん、聞いて、
しかも
ウッ
サンはあれだよ、脇で、ウッサンあれだよ ね、あの、うん、ブログで聞いてるから早いんだよね、聞くのがね、実はね、は
早いけど、
うん、
いや普通にアプリで聞いてるよ、
うん、でも最新のやつはもう結構こうなんか、
うん、
あブログアップのなんか時間のやつでちゃんと、
うんうん、調節してるんだ、
スイートポッドキャスティングになってますよ、
あ本当に、うん、そっかそっか、
ちゃんとみんなと同じ、
ね、最初の頃助けてもらったんだよね、それでね、
う
ん、
そうそう、いろいろちょっと手違い
がね、手違いだったね、そう、
まあ、なんかありますか、こう感想みたいな。
そうだね、なんか思ってたより、
うん、
すごい2人がなんかいい 会話してんだなっていうのが
本当。
そうなんか普段の本マッチだったり、
うん、
普段のハブちゃんとかは本当になんかひどい人間だけど、やっぱりなんかああやってね、うんうん、ポッドキャストっていう一個媒体メディアを持って喋ってるのがなんか意外に心地よかったから、うん、すげえ聞きやすいんだなっていうのはちょっとあった。
まあ、聞きやすいって言ってもらって嬉しいんだけど、最初の方も思いっきりディスられたけどね。
で普段の本マッチが出てないからすごい良かったよね。
まあ確かにこう確かにちょっとこうラジオ向きな喋りをしてる感はあります
よ。ライブ抑えてるよね。
まあ正直あの下水部分カットしてるっていうのもあるしね。
なるほどね。
そっかそっか、
うん、
でハブちゃんの笑い方も意外とあの普段隣で聞いてたよりも、うん、あの機械を通して聞くとちょっと
イラッとする、
うん、気持ち悪いかなっていうのは少しあるけど、まあでもいいよね。
ちょっとねそのハブちゃんの笑い声に関してはね言わんかったけど、俺もちょっとだけ思ったちょっとだけ思ってたんだよね。
それ俺編集でも思ってんだよね。
いやまあいいよね、
うん、
それが好きな人もいるから、
そう
本当に、うん、
そう思っていただけると、
うん、
実はこのツイッターの中で、
うんうん、
こ
う
ハブちゃんの天の弱、自分が天の弱なんだっていう話を前回らか前々回らかした時に
あって、はいはい、
なんかそういうのを話し合ればっていう、うんうん、いうツイートがあったから、
うんうん、
どうかなって考えたんだけど、俺ちょっとあんまり思い浮かばなくて、
うんうん、
実はこううっさんが見てそう天の弱っぽいところがあったら
なんか、ね、あるかな、なんかよく言うよね、そういえばハブちゃん、
うんうん
うん、なんか天の弱っていうよりはなんか自分の中に取り込むフィルターが厚いというか、
うん
うん、
なんか人がいいよこれいいよって言ってるものがなんか自分にとっていいなと思わない限り自分の中に取り込まないから、
うん、
天の弱に一見見えるだけで、
うん、
いいなと思ったものは結構すぐ取り込むから、
うん、
意外とそういう面もあるのかなっていうのは思うから、うん、一概に天の弱ってわけじゃないけど、
うん、
だからなんかすごいなんか自分で、
うん、
いや俺みんなスラムダンクでハマってる時
それ俺の真似
ハーレムビート買ってっからってこの間言ってたけど、あ別にハーレムビートも面白いしと思うけど、なんかそういうのでなんかちょっと自分だけ優位に立ってるように俺そこのステージに一個上のステージいるよみたいな空気すぐ出してくるだけだよね。天の弱をただなんか自分上の人間だみたいな空気感で使ったのはちょっと
腹立たしい。
その空気感を天の弱っていうフレーズでちょっとカバーしてる。
そうそうそう。
してる。
さすがさすが俺だね。
まあハブちゃんに比べてそのフィルター俺なんかはうっすうすだから。
いやもう本マッチのフィルターがズブズブだから
ね。インスパイアされまくりだから。
本当やばいよね。
ね前も言ったっけ、ラジオで言ったっけ。
言った
っけ、あの真っ白のノートの話ね。
うっさんからCD 借りてうっさんよりもその CD アーティストに詳しくなったりね、
うんうんうん、
すごいね、熱入るとすごいからね、
うん
うん、まあ、それがうまくね全部ずっと好きなものとしてずっと本マッチの中に残ってれば、
うん、
まあ、一番いいけど、まあ、全部すぐポイ捨てするから
いやポイ捨てしてる。
いやももクロとかマジかわいそうだなと。
いやももクロあれちゃんと毎週ももクロちゃん見てるから、
ね、あ本当、
うん、見てるよ。
継続してんだね。
してるしてる。
そっかそっか。
あとセカオワとかね。
セカオワね。
バックナンバーとかね、うん、
影響受けやすいんだね。
影響受けやすい、
ね、
うん、
まあ、いいと思うよね、うん、そうやってね、
吸収がね、
そうそうそう、
あれば
もうウィスパーだろうね。
夜用じゃねえわ。
何それ何それテンプレ今の何今のテンプレ何
やっぱね、こう普段からねお笑い番組をねよく見てるね、
うん、
マッチとウスタはね、うん、分かるねこれ。
そっか、うん、全然分からん、ついていかなかった、うん、
ハブちゃん無知だからな。
いや無知じゃないで、天の弱なんでしょ。
取り込まないだけ。
取り込まないでしょ。
取り込まないものにはもう全く興味がないからね。
そうそうそう、う
ん、そっか。
誰だっけ、なんかツイートでさ、うん、俺すげえ嫌われてたよね甲子園の。
甲子園、
俺でも甲子園のくだりすごい好きだった。あれはなんか 本間がすごい熱く説明してるのに水を差す感じが俺はすごい良かった、ね、
本当に
聞きやすいというか、
甲子園って春夏秋もあんのみたいな、
マジでふざけてるんじゃなくて本気だから、
うんうん、あれをもっとね尖っていけばいいと思うよ、ああいう、
そっか、ありがとう、
そう、本間が優しくなんかそのスポーツ嫌いな彼をデブをなんかうまくね、
ちょっとだけディスったけどどうしたの今の、
うまくなんかねしてたらすごいね良かった、あれは
本当。
あと山さんの話で言うと、
まあ山さんの話しちゃうここで、でも山さん人気だからな、どうしようかな、尺食いそうだな
じゃあまあ
また別の時に山さんの話してもらおうか、
そっかそっか、
山さんスペシャル組みますよじゃあ、うん、
いっぱい持ってっからぜひ、
そうだね、
そうだね、かね、せっかくゲスト来たけど一応コーナー今週もやりますか、本間さん、
やりますよ、
やりますか、
うん、やります、
じゃあコーナー行きますか、
本マッチ FC、
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです、はい、お願いします、
はい、ということで、今回はゲストのうっさんを招いて、
はい、
本マッチ FC やっていこうと思うんですけど、はい、
あのね、
来月になるんですけど、
はい、
ユーロっていうサッカー大会が、
うんうんうん、はい、
始まります、
うん、
そこにちょっと照準を合わせて、
はい、
ちょっとユーロ2016大会を
いいね、
ちょっとね取り上げようと思ってるんです
けど、いやマジ聞きたかったんだよ、本当に
マジでアウェーなんだけど、だ大丈夫かなこれ
ちょっといいよ、ハマちゃんを置いてけぼりで
いい、嘘打たれとか知ってるから教えてよ、うん、
まあまあ、うん、まあリスナーの皆さんもユーロって言われて、なんだか分かんない人もいると思うから、
うん、
要はワールドカップっていう世界大会があって、
うんうん、
まあ、オリンピックもまあ世界大会なんだけど、うん、要は日本で言ったらアジアカップ、アメリカだとコパアメリカとか、アフリカだとなんとかなんとかっていうのがあるんだけど、それのヨーロッパバージョン、
うん、ちなみにだけど4年に1回なの、
4年に1回、そうそうそう、4年に1回、うん、ちょうどワールドカップ
いやワールドカップって4年に1回だからさ、
うん、ワールドカップの2年後に、
うんうん、あ、やっぱそういう感じなんだ、
2年ずつにこう、うん、ユーロとワールドカップがあるって感じなんだけど、うん、で今までのユーロは16チーム、ヨーロッパ各国ある中の本戦出場が16チームで、
あ、
うん、予選があるの、予選があるの、ワールドカップ予選みたいな予選があって16チーム、
うん
うん、4チーム ×4 グループ、うん、4×16、
うん、
で上位2チームが上がる、
うん、
それでベスト8のトーナメントから始まるっていう大会だったんだけど、今年からは本戦出場が24チーム、
うん、増えたんだね、
増えた、
うん、
そうすると今まで通り上位2チームトーナメント進出ってなると、
うん、
12チームになるんですね、
うん、
で12チームだとトーナメント組めないんですよ、
うん、
うん、だからプラス4して16チームのトーナメント組むんで、今大会からは上位2チームは自動的にトーナメント出場決定、
うん、
そうしてそのグループの3位のチームが全部で6個出てくるから、
うん、
その中の4チームがトーナメント進出、
それどうやって決めるの、
リーグ戦で 4×4 が今までだったけど 4×6 グループの本戦の予選があるわけ、本大会の予選、
めんどくせえことになって
るんだね、ちょっとね、まあ、試合数が多くなってるから、
いやでも3位でも決勝トーナメント上がれるっていうチャンスはね広がるから、これ本当予想するの大変だろうね、
だから予選グループは
予想するの、待って待って、かけことダメだよえ、かけことありなのこれもしかして、え、ロト、え、なんだっけ、トト、
何言ってんの楽しむってことだよ
だからその今までその上位2チームしか上がれなかったのが、
うんうん、
この3位も上がれる可能性が出てきちまうから、うん、負けっぱなしでも最後の1試合でどうにかなっちまうことも考えられ
る、またドラマが生まれる可能性が増えたと、そうそうそう、
だから3位で上がって優勝するっていうチームこれから出てくると思うし、
そうだね、
グループの最終戦とかでももう捨て試合がない、
うん、そう消化試合が
なくなっちゃう、そういうことね、
面白い、そっ
かそっか、
ということで、うん、あのユーロ、について、うん、今回はフランス開催、
そうだね、フランス大会
ってことで、
う
ん、へー、
じゃあちょっと予備知識として、
はい、
うん、今までのユーロの歴史、うん、振り返って一番ゴールした選手、
うん、
誰だと思いますか？
ロナウド。
ロナウドって
あの頭がほら面白い髪型した
ロナウド。いやそれブラジルだろ、
うん、
ユーロだっつってんじゃん、ヨーロッパの大会
だ。あ、そっか、そういうことか。
出た
出た出た、全然全く見てない。やばいね、ユーロ誰だよ、
今までで知らねえよ
今までの。ちなみにそのロナウド選手はワールドカップで最多ゴール、
うん、そうだよね、あ、なんだよ、
いや違う、
ほらほらそうだよ、
ほらじゃないから、
ほらほら当たせるじゃん。
ユーロだって
そうそうユーロね、
いやこれ難しいんだよ、結構なんかストライカーって南米の選手のイメージ、
わかるわかる、待って待ってわかるよ、あれでしょ、ドイツの選手でしょ、
うん、違う、はい、ウッサン、
あ、でもね、分かる、クローゼだろ、
そうだっけ、ね、俺もそう思ったん、
クローゼランク入ってない、
え、マジで、
うん、意外だね、
いや、あの人すげえ取ってたイメージあるんだけど、
うん、ワールドカップでね、
あ、ワールドカップなんだ、いや、ね、またワールドカップかよ、
もうね、ほんとね、ベッケンバウアーしか思い浮かばないんだね、これは
誰だよ、そいつ、やべえよ、知らねえ選手出てきた
ベッケンバウアーも点取ってる
そいつ誰、どこの選手なんだよ、まず
ドイツ
ドイツ、 ドイツなんだ、
ドイツの昔のね、あ、まあ、皇帝と呼
ばれた、分かったわ、ヨハン・クライフでしょ、
オランダ、オランダ、この間、
うん、いや、もうそこの問題じゃないオランダ、オランダ
分かる情報言いたいから
クライフも点は取ってるけどランクには入ってない、
違うんだ、
ちなみに9点取ってます、こう4年に1度の大会で9点取ってます、
うん、あ、それって1大会での最高
じゃなくて、じゃなくて、
あ、全部の全部のってことね、
でも2大会出るだけで8年経過してる
から、ね、
そっか、そうだよね、うん、で9点取ってんのか、
うん、
そのどうしよう、
全然思いつかねえし、誰がいるか、
もう絶対当たんないから、
待って待って、国まず国プリーズ
いいね、国
当てたいのね、
うん、
今回フランス開催ってことで、
うん、フランス
分かった、
フランスの選手ですね、
来た、アンディ、アンディ、
ティエリアンディね、
うん、ちょ、後頭部長いやつ、
後頭部長いやつフリーザの第
靴下投げやつ、
第三形態ね、もう今靴下投げのみんなだから、
あ、そうそう、
細け細け
アンディもうトップ3には入ってない。
フランス。
もうジダンしか思えない。ジダンしか思いつかない。
ジダンはね、5位とかだった。
でもフランスなんだね。
まあ、このままいくと当たんないからもう言いますよ。
もうちょっと。
ヒント。
ハゲてる。
あのね。
顔面
のヒントむずいな。白人。
白人
それで絶対いけるそこから絶対いけないで、ハルちゃんは
ユーロの選手で白人か黒人かってそんなね、まあ、大きく分けるヒントじゃない
そうだよ、
ね、本町高三だわ、
高三、
無理無理、
あの、ね、ミシェル・プラティニっていう、
ああ
有名なのがトヨタカップで、
ちょっと世代じゃねえな
トヨタカップで点取っちゃうみたいな、その選手は何がすごいかって、
うん、
1大会で9点取ってます、
そうなんだ、
1大会、
そもそもユーロはプラティ何回か出てるってこと、
いや、
その大会だけの、
その大会でしか出てないんじゃない、もしかすると
爪痕残すね、
ほい で2位がアラン・シアラっていうイングランド代表の、点取った時にこうバンザイみたいなポーズするんだけど、
わかるわかる、シアラ
いやもうそれ
ウィニングイレブン、
ウィニングイレブン、
名前ちょっと違うよね、あれ、
いや、シアラはシアラ、
シアラだっけ、
シアラはシア
ラ、あ、そうだっけ、
で3位がズラタン・イブラヒモビッチ、
おお、分かるよ、
まあ、3位はね何人かいるんだけど、イブラヒモビッチとクリスチアーノ・ロナウド、
ああ俺も そっちのロナウド言
えてた、ちなみに何得点取ってんこれ3位で、
イブラヒモビッチとクリスチアーノ・ロナウドが6点、
うん、
だから今大会 スウェーデン代表のイブラヒモビッチ、うん、ポルトガル代表のクリスチアーノ・ロナウドが、うん、もしかするとこのミシェル・プラティニの9点という記録を塗り替える大会になってしまう、う
ん、可能性あるよね。
あります。
待って待って、でもそのさ、イブラヒモビッチはさ、うん、イブラヒモビッチはさ、年、うん、じゃねえの
全然。
あ、本当に
年齢的には確かに僕らより上ですけど、うん、もうプレーで言えばもう怪物ですね、
うん、へー、そうなんだ。
いや、わかる。スウェーデンなんかワールドカップ全然振るわないイメージだけど、うん、意外とあれなんだね。
どっちかというとユーロの方が結果残ってる今まで、
うん、
逆にポルトガルも
ユーロっていうとギリシャってイメージしかねえな。
あー、なるね。2004年な、
わかんねえ、
うん、俺が一番見てた
時代だね。あ、本当に、うん、
今
一番多分ウイニングレブやってた時代な。
今回が2016だから1個前が12がスペインが優勝してて、
スペイン大会
前回はね、
どこだったっけ、
あれだったらウクライナとなんか共同開催みたいな、
共同開催だったっけ。
あ、そんなこともあるんだ。
あるある。
その前がまたスペインが優勝してて、その前が2004、2004年大会がギリシャが優勝して
る。あれも本当ね、語り出すと長くなるね。
そっか、
ちょっとやめようか、
うんうん、そうだね。っていうことでユーロ
いきなりやめたね。
もうサクサクちょっともう次々言いたいから。
あ、なんか言いたいことあるのね。
まあ、何を注目してほしいかっていうと、やっぱこう若手がこう台頭してきてるんで。
そうなんだよね、うん、そこちょっと聞きたかったんだよ。なんかサッカー好きでいっぱい見てたけど、今のこの若手選手、うん、俺らの世代とちょうど世代交代を始めていくこの今の段階で、うん、若手の選手の情報が全然ない。なんか今回の大会でブレイクするかもしれない注目若手選手みたいなのがなんか分かったらすごいね、面白くなりそうな感じするんだよ、ね、
それこそこのユーロの2年後がワールドカップだから、
ね、そうそうそうそう、
ね、もうユーロで活躍した選手はワールドカップで活躍するであろうっていう感じなんだけど、じゃあ、まあ何人かちょっと注目選手紹介したいんだけど、一、うんうん、人はフランス代表のポグバ。
知らねえな
ー、ポグバ。わかんない。あのね、イタリアのユベントスっていう有名なチームにいるんだけど、
ユーベ、
黒と白のユニフォーム。
そうそうそう、うん、
知ってる情報。
それ言われて困るな俺。
で、今シーズンから10番来てるのかな。
へ
え。で、なんかこうフランス代表のイメージってこうしなやかな、うん、ヒラヒラしたような感じが多い、うん、
確かに。
パス上手でね。
そうそう、うんうん、あのでももう思いっきりね、黒人、黒人で、髪型もなんかね、金髪と茶髪が混ざったようなね、なんか変なモヒカンみたいな、いかつい髪型なんだけど、うん、その体格もでかいし、うんうん、もう胸板っていうかこう選手としての厚みも、
待って、ポジションとか、ポジションとか
中盤、うん、中盤ボランチとかサイドとか得意したんで、それ中盤全部やるんだけど、もうね、この大柄な体格とは裏腹に足元のドリブルもうまいしね、うん、
あ、タイプだな、
うん、あのボール奪うのも奪うしね、ものすごいね、この選手は。
これがじゃあ第一の、
俺の第おすすめの第3位だね。
3位なんだね。
第3位
なんですけ、フランスの、
ポグバ。
ポグバ、
うん、
じゃあこの人が3位で注目、
注目。そうだ、
じゃあ2位は
第2位。
そういう式だったのか分かんないけど
急にロンキ
ー。第2位はね、うん、ポーランド代表のレバンドフスキ。
いや、もう本間さんこれ大好きだからね。
この選手好き。フォワードの選手で、ポーランドってあんまり聞かないでしょ。
うん、
なんかこう逸材ですよ。
あれだよね、あの赤の国旗にあの十字架だけ。
国旗の説明会。
それスイス。
白の十字架だっけ。あれ違うっけ？
あのね、上が白で下が赤みたいな。
あ、そっかそっか、そっちか。
国旗の情報なんか誰も聞きたくねえ。
そう、みんな気になってる。よくぞ言ったって言ってたよ。
ハブちゃんよう言うてくれたってなってたら。
なんで関西弁。
で、このポーランド代表のレバンドフスキっていうのは、うん、あの日本代表の香川選手と昔ドルトムントで一緒にやってた、うん、その香川もあいつは異次元だって言ってるぐらい。
あの香川が。
あの香川が。
いやー、面白そう。
レバンドフスキすごいですよ。シュートありえない。
え、今どこにいるの、クラブチーム。
今ね、バイエルミュンヘン。
へえ、
うん、今
そんないいの、そんな敵ライバルチームに、
まあまあそうそう、ドルトムントっていうドイツの黄色い、
ね、
黄色を模したチームからバイエル、赤いね、同じリーグでね、
移籍して、持ってっから
ドイツだもんね、どっちもね、
そうそうそう、この選手ちょっとえげつないですね、
うん、
え
ぐ
い
っす。
じゃあ第2位が、うん、ポーランドの
レバンドフスキ、
ね、レバンドス、はい、レバンドフスキ
言いたくなるね、
レ難しいねちょっとね、
レバンドフスキ、
レバンドフスキ、
はい、こっちは3位覚えてる、
フランスの、うん、ポグは、
あ、
違うな、ポグラ、ポグナ、
あ、違う、
なんだっけ、なんだっけ、パグ、パグナ、
それ犬だな、
なんだっけ、パグラ、
あ、違うな、
待って待って、もう一回もう一回、
離れてった、ポグバ、
ポグバ、うん、ポグバね、あれ2位なんだったっけ、レバンフスキー、
レバンドフスキ
ー、レバンドフスキーね、ポーランドね、むずいわ。
だいぶリスナー離れてってるぞ、
この難しいぜ。じゃあ最後1位いこうか。
第1位はスペイン代表のイスコ、うん、
イスコ、
いや知らねえな、どポジションどこ、
この選手はね左サイドハーフとか
やってるけど、
でも実際ねスペインでのプレーは見たことないんだけど、クラブチームがレアル・マドリードで、
う
ん
う
ん、
出た、
ビッグチーム、ビッグクラブ、
うん、銀河系
と呼ばれる、若手なの、
25前後じゃないかな、
うん、レギュラーでやってんだ、
やってるやってる、
すげえな、
あのねもうドリブルからパスからね、もう神の子ですよ、もうひらひらと敵を嘲笑うかのように何でもかんでもできちゃう、すごいです、ね、なんかねこうスペインってこうパスサッカーのイメージがそれにすごいハマってると思うし、
なんだっけ、無敵艦隊だっけ、
無敵艦隊ね、
うん、
なんかちょっとスペインさ、この間のワールドカップもそうだけど、ちょっと世代交代というか、
うんうん、
なんかあんまり若手の台頭みたいなイメージがなくて、
うん、
今回ユーロどうなのかな、3連覇なって多分史上初でしょ、
史上初になるんじゃないかな、
そこきっと難しいのかなと思うんだけど、うん、そのイスコはじめ、
うん、
他の選手っていうのは結構伸びはあるんだ、
伸びはあると思うよ、あると思うし、前回のワールドカップに関したらなかなかこう監督がちょっといまいちだったかな、選手の起用っていうか、
うん、
あの選手を選んだ時点で、
うん、
あのキーパー選んじゃうのとか、
うん、
なんであいつスタートで出てんのかなとかもあったけど、
うん、へ
ー、まあ、今回ねキーパーも若手だしね、
へー、変わってったんだ、
デヘアっていうキーパーなんだけど、
うん、
デヘアはね、あの日本がオリンピックでメダル取った時あった、
うんうんうん、
ロンドンだっけ、
うん、
あの時の予選で日本に負けちゃってんだけど、
うんうん、
その時のデヘアっていうキーパーやってて、もうこう日本の選手がシュートする寸前でこうゴールを守るキーパーのポジショニングだけで、うん、わざとこうなんかシュートを外させる
って、へ
ー、漫画じゃん
漫画っていうかなんとなくこうセオリーがあって、フォワードの選手もキーパーが
そこにいるとそっちに蹴っちゃう、
こっちに立ったらあっちに蹴るっていう、そうそうそう、心理みたいのも
大悟
みたいな、
すごいね、それがでも瞬時にできるってやっぱすごいよね、
そういうのをわざとそっちにシュートさせてるみたいな、
ほとんど感覚で自分の中にあるんだろうね、
っていう感じでね、1位はスペイン代表のイスコっていうことね、う
ん、なるほどね、国的にはさ本マッチの中でやっぱこのチーム来るんじゃねえかっていうのがなんかあればな、ポーランドとかはさ、
うん、
まあ、そのフォワード強いフォワード1人いたとしても、
うん、
チーム自体の層がさ、
うん、
このユーロ戦っていく上で難しいかなってちょっと思うんだけど、
う
ん、
そうだね、
優勝にはなかなか食い込みづらいじゃん、
難しいと思うけど、まあ、ゼロじゃないけどね可能性は、う
ん、やっぱりそのスペインだったりドイツだったり、
うん、
ちょっと自国の有利も含めてフランスだったりなんて思ってたんだけど、
うん、
その辺どうお考えですかね、
でもなん
か評論家さん、
評論家さんになってきたけど、
いや気になるんだよ、うん、
今回はね、
うん、
本当申し訳ないけど選べないね、
マジ、
あの良くて、
うん、
あっちもいいこっちもいいっていうんじゃなくて、うん、どこもなんかピンときてなくて選べないから、
逆に、
うん、
そっか、
そんな感じ、
うん、オランダ出てないじゃん。
オランダ負けちゃった、
ね、予選で負けてるじゃん、うん、なんかその辺のさ予選の波乱もさ、うん、すごいウェールズ何年かぶり初めてなのか
分かんない。待って待って、決勝もう決勝なのもう。
違う違う、予選があるの、
大会に出るための予選があるから、
うん、でしょ、うん、そこえまだでも3位のやつらがまだやるんでしょ。え違うの、
それはね、うん、トーナメント、決勝トーナメントなんですよ、
ね、あっ また違うのね、その決勝に出るためにもまた予選があるのね。
そうなんだよ、
そういうことか、うん、なんだよそれ、面倒くせえな。勝ち
進んできたチームが
全員総当たりせえよ。
全員総当たりして勝ち進んできたチームがまた総当たりを始める
の、
ね、
面倒くせえな。
だってヨーロッパ何カ国
そう、まあ、確かに確かにね、うん、そうだよね、
百何十チームと登録してるから、
うん、あ そ, っかそっか、
そうなるともう総当たりするってなると百何十試合
だね。もうあれだね、シーズンだ
よ。シーズン。
そうそうそう。
そっかそっか。
だからユーロ本戦に出ることすらなかった。
あ、まあ、難しいんだね。
ウェールズっていうちっちゃい国だったり北アイルランドだったりっていうのが、
北アイルランドはあのキーパーめっちゃでけえから。
あそう、何その情報。
ウィニングレブ。
俺
よく、ね、
いやもうほんとやめてほしい。
PK で北アイルランド使うとキーパーでけえから。
知らねえし。
PK でキーパーのサイズあんま関係ねえから。
それ考えるよね。
そう考える。
俺もなんか3トップで全員2メートルぐらいでやった時あるもん。
あるよね、そう、
よくやる。
そうよくやる。
いやそのウィーニングレブンの話も出たけど、今回この大会で俺が注目してほしいポジションっていうのがあるんだけど、今ゴールキーパーの話だったりレバンドフスキがフォワードだよとかあったけど、ちょっとねサイドバック。予選を、予選をねこうある程度ちょっと調べたところ、だいたい4バックを引いてるチームが多くて、
うん、あ、今っぽいな、
うん、で4バックのサイドバックっていうのは、うん、なかなかちょっと特殊なのよ。で、昔はこうゲームメーカー司令塔みたいなのは、うんうんうん、こうトップ下とかこう中盤に置くことが多かったけど、うんうんうん、今ちょっと変わってきてサイドバックが背番号10番を着るような。
なんでなんで
っていうのもこう前線からフォワード、うん、ミッドフィルダー、ディフェンダーっていう風に守備の順番があるんだけど、うん、それの一番影響を受けないのがサイドバックなの。だからサイドバックが実は一番自由にボールを扱える。
へえ、
でも運動量自体が相当多くない？
多いよ、多いよ。
それプラスそこを任せられるんだ、
うん、
へえ。
だからねこうサイドバック確かにこう起点にはなりづらいポジションだけど、うん、やっぱそれよりも自由にフリーランスにボールを扱えるっていうところが重きにされてる。変わってきてん
だね。じゃあそれなんてもうまさにそのスペインのイスコ。
イスコはねサイドハーフもやるしサイドバックも多分レアル
になってる、うん、できるじゃ
ない
、うん、
その辺とか。ポグバもだってサイドなんでしょ。
ポグバもサイドでも多分ポグバは、
まあ、ど真ん中で
そっかそっか、
うん、ど真ん中でやると思うけど、
ね、今の感じだとね。
でフランスのリベリーだってサイドでしょ。
サイド
あれとかもじゃあちょっと面白いってことでしょ。
だからそういう、ま、リベリーだとなんかゲームメイクっていうより突破型だから、
ね、うん、あそうなんだ。こう
アタッカーなイメージがあるから、だからイメージしやすいのはドイツ代表のラーム。
あーあれもそうだね。そんな突破のイメージないもん、ね、
突破のイメージないけど、うん、ものすごいゲーム見る力あるし、縦パスうまいし、そういうねあのサッカーの流れっていうかこう時代の流れみたいな
変わってきてるんだね。
サイドね、
あの
サイドバックね、
あいつなんだっけ、日本代表、元日本代表の内田篤人選手も高校時代は背番号10番でサイドバックだから、
へ
あ、うん、そういうのもあったんだ。
そういうのがある。
へえ、それはびっくりしたな。
だからユーロを見るときはこう、まあ、ゲームを見れればこうサイドバック の、 あの動き方っていうかこうポジションだったりどういう風に試合に関わってるのかなっていうのを見てもらえると
ちょっと楽しいかもしれない、
ね、面白そうだね。
ピックアップするとそこをね、
ちょっとフロートメニューは
そう、あ出たかっこいいやつだ。
あの一個前がってやつでしょ。
そうそう、あ起点サイドか。ね、これね。
あのサイドバックからこの攻撃始まってるね。
言いたいわ。
じゃあこれじゃあぜひ皆さんにも使ってもらってね。
そうだね。使える。
ちょっとサッカー見ながらサイドバック来てるわ。
ね。
いいね。俺それ使うわ。 でもまずサッカー見る環境ねえからな。
絶対見ないでしょハブちゃん、
うん、ごめんすげえこれ今さ2人でさいろいろ言われたけど多分見ねえわ。
だって見ない人もいるし、やっぱユーロだから、
時間ね、
放送時間が、
ね、あ確かに
遅いからね、うん、難しいと思うんだけど、
まあ、結果とかダイジェストとかでね、
ぐらいでも、
なんか、
確かに確かに
見て、ね、マンデーフットボールでね、うん、ぜひ見てもらえたらななんて、
うん、マンデーフットボールしっかりやべっち
ゃうし、そうかそうか、うん、あそれ本町 FC だもんね。
本町 FC とやっぱり全然関係ないから、ね、
あの関係
ズブズブ関係じゃなくて
関係のない、関係のない団体ですから、
まあ、そんな感じで、うん、あのユーロをねこうもっとみんなで楽しんでもらえたら、
確かにでもねこれ情報ないのとあるのとじゃちょっと見方変わるよね、
うん、確かに、うん、よかった。
それこそこのユーロこの大会だけじゃなくって、うん、今こう注目選手で何人か挙げたけど、うん、それが2年後のワールドカップ、
うん、あ確かに確かに、
そういうのにだいぶつながってくるから、
うんうん、そうだね。
他の国とかってオリンピック世代とどんどん出てくるのかな。
出てくる出てくる、あの、うん、それも楽しみだよね。注目選手で言ってないけどイングランド代表のフォワードなんか19歳とかいた気がする、
へえ、
23歳とかゴロゴロ全然いたからね、うん、
もしかしたらじゃあこれで知った選手とかリオのオリンピックとかでね見れたりとかしたらまた面白そうだもんね、うん、
ああそっかそっか、
うん、いいね。
オリンピックはオリンピックで年齢制限ね、
そうですね、
基本ね、
オーバーエイジとかいろいろ
あるけどね、
いろいろややこしいことがあるけどね、
そっかそっか、
なるほど。
いや、まあ、今週もためになったね。
いやよかったよ。
ちょっとうさんも知識的には
いやよかった、もうちょっといつか調べるわ、
そっかそっか、う
ん、あぶちゃん3位の名前、はい、
また
パグなんか
違う、
パグでしょ、パグ、
もういいや、ハブちゃん編集作業の時に覚えてる、
パグちゃんでしょ、で、あのなんだっけ、なんとかチッチでしょ、
いやもういいわ、
もういい
わ、イスコでしょ、
いやもうイスコ分かったんだ、
イスコだ、
言いやすいな、
言いやすいから、
いや1位だからね。
じゃあ、まあ、こんな感じで皆さんもこう、はい、ユーロをねこう楽しんでもらえたらなと思って、
楽しみだ、
いただきました、はい、これからもこう自分から、はい、僕からこうサッカーの話をしたりメールがあれば
時差とかどうなの、
全然ガンガン、ガンガンとねこうなんかリクエストみたいなのをお答えできればなと思っております。
はい、はい、ありがとうございます。
今日はこのままエンディングに向かいますか、
うん、そうですね、
はい、
はい、
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございました。
楽しんでいきましょう、
はい、
ザース。
ハンクララジオでは皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。 hankura.h2u は hankura.h2u です。 h2u の2は数字の2です。皆様からのお便りでハンクララジオを盛り上げてください。
エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様でした。うっさんどうでしたか。
いやー楽しかったです。
よかった。
うん、いやでもただなんかすげえいつも通りたらたら喋りすぎて、
うん、
なんかあんまりお耳汚しになってないかなって思
って。お耳汚し。
なんだその綺麗な言葉。
お耳汚しね。
はい。
まあ、あのもしお耳汚しな部分があれば、
うん、気に入ってる、気に入ってる。
お耳汚しがあれば、うん、あハブちゃんがきっと切ってくれると
思う。そうだね。
いや切らないから。
だからエンディングだけになっちゃうよ。
大丈夫。
あそう。
ゲスト会で歌ってる
のに。いないっていう。
すりカットされて。
まあまあそんな感じで、ね、うん、今週の放送でもあの。ありがたいことに、
はい、
メールが、
はい、
来てますので、読ませていただきたいと思います、はい、ラジオネーム四季城京介さん、
はい、
メール読まれて数人で騒ぎました。変態仮面こと四季城京介です。本マッチの声聞きやすいのは本当ですね。ハブちゃんさんもどんどん個性出してください。ちょっとずつ拡散してます。
おありがたいですね。
これからもスイートポッドキャスティング楽しみにしてます。
可愛い言い方
ってことですね。
スイートポッドキャスティング
ね。素敵。
デコさんに命名してもらったスイートポッドキャスティング、
ね。水中だからね。
あそういうことね。
うん、そうそう。
うわ おしゃれ。
いや知ってたでしょ。しね、7回まで聞いてるんでしょ。これ6回ぐらいから言ってんだっけ。
何回目
か結構ね最近言い始めて定着していくといいね。うん、
いい
ね。
はい。
うん、でツイッターの DM の方でも、来てますんで、うん、読ませていただきたいと思います。はい。岡山県ミッチーアットテルモンさん、
ありがとうございます
俺の言葉だから取らない。
セリフ盗んだ、セリフ盗んだ。ハンクララジオのお二人こんばんは。
はい、こんばんは。
レスター優勝しましたね。
確かに、
うん、そうだ、
ね、誰レスターって。
あのね、プレミアリーグ、イングランドのプレミアリーグっていうのがあって、うんうん、そこを優勝したレスターっていうチーム。
あ、チーム名、
チーム名です。
初めて聞いた。
日本代表の岡崎選手も所属して、初優勝だよね。
そう、初優勝。
あ、そうなんだ。
続けますよ。あまり詳しく知りませんが、すごいことなんですよね。
あれ、それってもしかしてこっちサイドかな。
うん、うん、こっちに。
でも
問いかけてる、問いかけてる。
あ、そうかな。
すごいことです、ね。うん、さて、懐かしいゲーム話ですが、僕らの頃はファミコンからスーファミへ、プレイステーションへとどんどん進化していく時代でしたから、
軌道の時代だ。
いろいろやりましたと。ハマったゲームはドラクエ、ロマサガなど有名タイトルからマイナータイトルまでいろいろ、ダビスタなんかもハマりました。
ダビスタ
リオ、ダビスタ、
ね、チャの入れ方。
ダビスタはね、中学生の頃プレステでやりました。で、一番思い出に残ってるのはタクティックタクティクスオーガです。知らないかもしれませんね、かっこ笑い。
え、どんなゲーム、どんなゲーム。
でも僕ら分かんないです、すいません。ハブちゃんも分かんない。
いや、タイトルの名前は聞いたことある。
タイトルの名前は聞いたことあるんだけど、
うん、タクティクスっていうぐらいだからあれなんだと思うんだけどね。なんか
RPG っぽいけどね。ドラクエロマサガをやってるっていう感じだからね。
知りたい、詳しく知りたい。
あれなんじゃないの、シミュレーション系だと思うんだけど。
まあまあ、シミュレーションロールプレイングかな、分かんないけど。
育成、
いや育成じゃないと思う、絶対違うと思う。それダビスタでしょ。引っ張られてるよ。
長くなりました。楽しい配信、これからも期待しますね。またメールしますと答えますね。
ありがとうございます。ま
あ、レスター優勝しましたけど、
本当にね、もうだってプレミアで日本人がさ優勝できたのなんて稲本の次、稲本やったよね、
アーセナルでね。
そうそうそう。
でも、まあ、ビッグチームじゃん、アーセナル。
あの時でもメンバー入ってないから、ね、
そうなんだ。
スタートには名を連ねてない、もうベンチかベンチ外ばっかり。
じゃあもうあんなね、レギュラー取って点も取って大活躍だ、ね、
すごいよ。
もうまずそのチームを僕に知らせてくれたっていうね。
もうありがたい話だね。
すごいよね。
まあ、レスターの優勝メンバーにも今回のユーロに出てくる選手も何人かいると思うし、
うわ、そうだよね、
そういうのも注目していったら面白いかもね。
そうだね、
なるほどね、
ということでね、今週もこんな感じで緩やかに終わっていければと思うんですけども、
寂しいね。
まあ、また何度も、
来てください。
うっさんには声かけますし、
来てください。
もちろんですよ。
ぜひ。どうしようかな。
もったいぶりな。
ぜひ呼んでください。いや、もう本当に。で、頑張るんで。
頑張る。いや、今日かなりの頑張りだったと思います。
そうですね。
はい。盛り上がりましたしね。
2人だとね、なかなかこのパワーバランスが難しくてね。
う
ん、
そうだよね。
3人いることによって、そこが、ちょっとは縮まったかなっていう。
そうですね、なかなかこう盛り上がって、これからもどんどんねやっていけようと、
はい、結構今日も長くなったかな、
長くなったかな、
どうだろう、ないけど、どのぐらい喋ったか分かんないけど、
2-3分、
ん、待って待って、どういうこと、どういうこと、全部切っちゃう。全部切っちゃうの。2-3分しかないの今日。
俺の部分切ったらそんなもんでしょ。
うっそ。
まあまあ、そんな感じでこれからもね、あのチャンスあれば、
はい、ぜひ
ね、はい、来てくれればと思っております。
はい、はい、
よろしくお願いします。
じゃあ、小野さん、あれどうですか？今日あのツイッターのやつとか。
ツイッターのやつね、もう言ったけど、じゃあまた改めて言いましょうか。
言ったけど、どこで？
ツイッターのやつ。
うん、言ってないでしょ。あのメールアドレスのとこは言ってるけど、ツイッターのほら。
ああ、そういうことね。
いつものやつ。
ハンクララジオ、のツイッターのアカウントがありますので、
はい、
あのそこにね、ハッシュタグ、ひらがなでハンクラ、ひらがなでラジオで、
はい、
ツイートしてもらったり、 DM でも、あのメール お待ちしてますんで、はい、これからもね、どしどし、はい、お送りしてもらえればなと
思ってます、
思っております、
はい、ぜひお願いします。
ということで初のゲスト会、はい、うっさんをお招きした、はい、今回の放送も
ありがとうございます、
この辺で
ありがとうございました、
終わりにしたいと思います、はい、また来週さようなら、
バイバイ、
また見ましょう。